三平映画館お聞きの皆さん、こんにちは。本日はですね、リアルスチールを川崎隆夫さんと見たんですが、特別ゲストに見るの英二さんに参加していただいておりますが、さっきの放送じゃなくて録音では見るのさんがロボットの解説をねすごく遠慮してたってことなので、
聞かれると思って、でも聞くぐらいね、なんか
そう、これから特別編としてロボットツッコミをリアルスチールに対して見るのさんがしてくださいます。
見るのさんしかできない。
そう、
いやいや、いやでもさっきね言われたようなことですよ。やっぱ細かいことは言ったらキリがないんだけど、あのロボットあいつら握れる構造ですよね。
そうですね。
でゼウスってやつは背中にパイプがありましたよね。
ラスボス、
うん、
パイプがあったっけ、
うん、あったんですよ、パイプが。だからザクみたいな、
は
あ
は
あ、うん、あれ引き抜いちゃえば、
あ、うん、動きが止まっちゃう。
そう、
あ、その構造を見抜いたんですか。
あれは電気が入ってるんですかね。電線が通ってるのか、
多分油圧関係
だ。あ、油圧関係。あ、じゃあもうそれ抜いたらすごいビューってオイルが漏れて、
だからもう割ともうロボットってちょっとでもあの傷つくとほとんどもう動けなくなっちゃう。
本当そう、あのロボットコンテスト、ロボコン、高専ロボコンで、もう調整失敗してスタート地点から動けず終わる構造がいくつあるかって話ですよね。
鳥人間構造で一年落下するみたいな、
一回も動かなかったのに全国大会出た学校があるくらいなんですよ。
それは
なんか多分コンセプトがいいとかで、
なん
かあのね、同じ高校 A チーム B チームあって両方が全国って行かないんですよ。そういうのが決勝で当たったりした場合、よそのが入るから、他が6でもなかったらそういうのが繰り上がっていっちゃうこともあるんですよ。
今あれだけの精密な動きをするってことは、やっぱり電気基盤がものすごいあれなんですよね。精密にできてるんですよ。でそこら辺もその多分どっかに埋まってるのが分かるんですよね。多分センターか頭だと思うんだけど、頭にもしあったらバッコンばっかりやったら、あれもうね、絶対もう一発で動けなくなる、動けなくなるんで、あれもまたちょっと、
それはでもあれですか、構造的に、要はボクシングファイトだから、ロボットってあの頭と胸あたりに入れるとダメだっつって、なんか、まあ、腰あたりに入れてるっていう、それで動、ちゃんと動けたり
するんですかね。 G-SHOCK 並みの耐久性があるんですよ。
まああればいいんで。あとね、センサー機能、センサー、ロボットってセンサーの塊なんですよ、人間の神経と一緒に。例えばそのセンサーが1個でも切れると、あのコントローラーがとかプログラマーはエラーが、あーエラーだっつってプログラムがね、全部おかしくなるんですよ。
全部に影響し
ちゃう。そう、1個のセンサーで。変な動きが出たり。
そっか、精密であればあるほど。
そう。まあでもしょうがないですよね。あの突っ込んだら気味がないんだけど。あと油圧は、あれ油圧のロボットなんだけど、油圧は遅いんですよ。ギュッとした後に、こう動くのが。だからパワーショベルとか。ね、コーディングもあれも油圧なんですけど、遅いじゃないですか。
そうですね。
やっぱスピード、あんな速いスピードに向いてないんですよ、油圧って。その代わりものすごい力が出るんですよ。
あ、でもそういう設定でもよかったのにね。
それはそれでスリリングに描けそうですよね。
ラスボスはこう一発がものすごい重くて、動きはゆっくりだけど、
まあでもそういうあのロボットの戦略性みたいな個性は全く描いてなかったですね。
確かにそうでしたね。
みんななんかでかけりゃ強いとか、ちょっとスピードがあるとか、そのくらいでしたもんね。
そうですね、確かに。
まあたまたまヒュージャックマンがボクシングの経験があったから勝ったとか。
そうそうそう。まあその辺はドラマなりの奇跡ですよ、ね。でも確かにその息子も最初の2回目の試合で、なんでもっと戦術とか立てないんだよって言って割に、その後一切戦術は立ててなかったのはありますけどね。行き当たりばったりな感じはしましたけど、
私現実にあれがねできたら面白いなと思うんだけど、まあ、あとバッテリーがね、
バッテリー問題、
あれだけのでかくてパワーのあるやつっていうのは、バッテリーがものすごいリュックサック以上のバッテリー
が、
あれは原子力なるわけだけど、
原子力は放射能漏れ起こすじゃないですか。あんな
も原子力ならあの電力が起こせますね。そ
う、原子力潜水艦って放射能漏れを起こしますもんね。 K-19 って映画で見ましたよ。
事故、ちょっとヘマしたら起こりますけど、
そういうスリリングなバトルが、
そうですよね。あの物が電気を起こすっていうのはフレミングの右手って言った ことで、あれモーターの原理ありますよね。でモーターを逆に、ま、あのゴーッと回すと、そのモーターから、ね、電気が出るんですよ。でダムとか 水がバーッと落ちるんですか、そこにプロペラつけてあって、モーターを置くんですよ、ダムの水の流れを利用して電気が発生するんです。でそれを原子力は爆発力で変えて、爆発力で溶を沸かして、その沸騰した蒸気でタービンを回して電力を起こしたんですけど、そのめっちゃちっちゃいのここに入れれば
それだけで相当な
ものすごい電力が出るんです。
それは原子力で、原子力発電って、その水蒸気発電なんですか？
そうですよ。
潜水艦もそうなんですか？
多分そうですね。要するに、結局その発電機がないとダメなんです。それが一番、
大前提、
この世にある一番簡単に電気が発生するんですよ。だから電池が全然強いんですよ。
そうなんだ。でもほら、モーターのガソリンの発電機ってガソリンエンジンで発電するじゃないですか。
工事とかで使ってガソリンでブルンってガソリンでエンジン回して、エンジンの回転をコイルの方につなげてあげて、コイル側から電気が出る。
ってことは原子力発電の小型のそういうモーターみたいのを作ろうとしたら、それは水蒸気の発電になるんですか？
何でもいいです。水蒸気になっちゃうな。水蒸気か、なんだろうな。
原子力は源みたいな。
そう、で、お湯を沸かして、タービンを回す。
タービンを回せるシステムにすれば、まあ、なんだろう、なんだろうな。まあ、熱なんちゃうの、熱でピューッとやらせるとか。それ、なんか、何かそういう出力、パワーがあれば、ってことになっちゃう。水でもすぐ蒸発しちゃうな。
そっか。ああ、まあ、そうですね。その水を蓄える機能、水を、貯水タンクみたいなのも背負わないといけないみたいな。
でも実際じゃあ、リアルにリアルスチールあるとしたら、ああいうアシモみたいにしないとダメですよね。
アシモは、あれはバッテリーですかね。
バッテリーで。だって、油圧とか、油圧をバッテリーでできないじゃないですか、そんな山みたいなバッテリー積んで戦わせなくて無理だから
実際に今足も、ね、走ってる姿、おじいちゃんが走ってるみたいな感じです、
ね、前はね、よたよた歩いてたんですよ、階段も上るようになって
走るだけでも
そう
ですね、まあ、でもあれモーターの、ね、塊なんで、モーター
ああ、モーターが
モーターの中にエンコーダーっていうのがついてて、今どこのポジションにいるっていうのを知らせてくれるんですよ、CPU。で、それの塊なんですよね。で、制御してると、もう、あれはね、やっぱね、こう、ベッて、こう、例えば人間がこのアシモにギュッて手を使って、アシモを動こうとするのをやると、こっち側のものすごい電力が必要になるんですよ。
ああ、動かすために。
そうそう。あと動
けばいい。ああ、掴まれたら。
でものすごい電力があって、バッテリーくっつけれちゃ
った。そう。今の技術は不可能ですか？
今はまあね、無理ですけど、電力問題がどうにかなれば、あれより、ああいうロボットボクシングっていうのはもしかしてできるか。
じゃあ、リアルに考えると、もっと小さいサイズのロボットって言って、
あそこはラジコン、
ね、
ラジコン
ありますね。トイロボットね。
ああ、そっかそっか。
2万円ぐらいで売ってるトイロボット選手権もあるんですよ。
ああ、戦うんですか。ロボットバトル。本当にぶっ壊すの？
あのね、まあダウン戦だったかな。ダウンか何か。で、結構ね、盛り上がってますよ、一応。
それはね、リアルスケールっぽい。
そうですね。
似てる似てる。もしかしてその辺のヒントをこの作品ではあえているのか。
ああ、でもそれで日本の特有のやつですか。
そう、日本独自の。
でもそうですね。やってるな。
なるほど。映画の中でも日本ビーキあったから、下手したら知ってる可能性は高いですよね。
そうそうそう。で、そのサイトホームページもあって、結構盛り上げてるんですよ。勝てるのか、山口。なんかよくわかんないんだけど、
山口県、
山口県、
ロボットの所有者です
、ね、そう、多分そう
だ、ね、
ロボットが言われ
たんだ、開けたら引退、松下とか
引退とかあんのか
な、ね、お金がなくなっちゃう、
で結構盛り上げち
ゃう、俺毎年ね、高専ロボコン見るのがすごい楽しみだったのに、今年東京ばっか来てたせいで、すっごい見逃しちゃって、
全く見てないな、
1回しか見なかったですよ。もう気がついたら最終日でした。
実は俺もロボット高専、まあ専門学校で卒業ドーム制作で、ロボットコンテストのチームに入れられたんですよ。でその当時はもう20年前なんで、なんかね、こう四角くてこう、こういうなんかなんだろうな、尖った車、四輪のやつが、リモコンとかじゃなくて、 自動プログラムとして相手を見つけて相撲のリングから押し出す。
へえ、それ NHK の？
いや、それはね、たくさんですよね、ロボット
コンテスト。あ、
本当に？20年前のやつは多分どっかのね、だと思うんですけど、NHK とかじゃない。
ロボット相撲。
そう、ロボット相撲。
それ面白そうですよね、うん。
でも向こう側も頭使って、やっぱ要するにこう、ネチが効いて
るし、見たことあるな、
跳ねられないようにする
ために。世界丸見え、テレビ特捜部で出てませんでした。
そうですかね、昔ですけどね。向こうもこうなんか違った変な、こんなやつってクワガタみたいなやつが出てきたり、いろいろいるんですよ。こう跳ね上げてやろうってやつが、そういうアイデアがついたね。
押し出すだけじゃないんですね。
そうそうそう、ひっくり返すってやり、
まあ、さっきからこうこうつって言うけど、水野さんはなんていうか、
すくい上げるというか、
先っちょがこう斜めになってる、切り込み地面にスレスレに対して45度ぐらいですかね。
で暴走族、属者でいうと
出っ張ってたみたいな、それで相手の車体に滑り込むんですよね。
それでひっくり返したり、
向こうの駆動弦をタイヤを動かさなくして押し込む、押し出す。
あ、なるほどなるほど、上だけ持ち上げて前だけ持ち上げて。
でところが規定が厳しくて、そのエリア内の大きさ、体積でなければいけないのと、モーターはこれを使わなければいけない。
マブチモーター。
そう、電源もどれでって、
限られた条件の中でみたいな。確かに相撲の回しがね、ゴムで伸びるタイプだったら捕まえられないですもんね。すごいリーゼントみたいな髪型だったら顔邪魔だしとか、ルールは大事ですね。
そう、まあそんな感じですね。でも闇ボクシングで動物園と言われていた闇ボクシング大会、
屋外でやるやつ、屋外でやるや
つ、主人公たちがね、
岩場みたいなところで、
ア
トムのデビュー戦、相手のハンマー持ってて、
あ、本当に
相手の左腕が
ハンマーがもう備え付けられる、
もうハンマーで、あれ無茶強いんじゃないか
だったらもう鉄球とかでもいいしね。
あの辺はもうだから本当に大仁田的なまともなプロレスを見に来てない
んで、FMWだ。
でもそれになんとか勝っちゃう。
そう、だからさすまたみたいに、こうクワガタみたいなやつにつぶつぶがついてたら、で首のあたりギュッて入れれば、脇の下かな、ずっと差し込めば配線、中の配線とかビビッてできる。
それは高度な戦いですね。だから
それでやればゼウスにも勝てますよね。
まあでもそれやったらボクシングで蹴ればいいじゃんって言ってるのとちょっと近いものがあるから。
でもね、実際蹴ってもね、亀田弟みたいにね
バックドロップした。
そう、
それまでは
あ、蹴ってはないっけ。
あ、ちょっと亀田、あの息子亀田っぽいとこもありましたけど、すごいインタビューに答えまくって、
あ、そう、
うわー
っつって、あ、リングアナのマイク取っちゃうしね、あんな向こうは仕事でやってんのにあんなされたら頭にきますよね。
あとプログラミング、相手のなんとかまかし、
たくま、
たくまかし、
たくましど、
たくましど、ね、ゼウスの、プログラミングをした男、
はいはい、天才プログラム、
で学習機能のこと言ったじゃないですか、戦う場合は戦うことそれを覚えていく、
はいはい、
でプログラムの世界ではそれは当たり前なんですよね。
あ、本当に。
でも確かに
ガンダムもそうでしたよ。
そうですか。で今も現代でもそれは当たり前で予習機能はつけれるんで、それはそんなにびっくりする
んですよ。あ、本当に。
なるほどね。だって戦えば覚える機能っていうのはアトムにもあったんじゃなかったですか。あれは違うのかな。覚えさせたボクシングの技とかをプログラムして戦ってるんじゃない
の。あ、そうそう、元々入力してあって、そのワンツースリーだなって、
それでさらにそれをヒュージャックマンが教えてってい
うの
は、どっちもそれはありますよね。
まあでもね、あげたらキリがないですけど、でも僕はいい、結構面白かったです。
いや、これだけ機械に詳しい皆さんがいいってことはなかなかない
。そうですね、ってことでロボットについては安心してご覧ください。
まあ、あるいは妥協してご覧ください。
三平映画館が保証いたします。
感動です。感動でした。
ということで、
特別編
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。